皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、上内板です。
こんばんは、つむぎです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは
霧島部活やめるってよです。
でした。はい、はい、世代によってでだいぶ若い人ほど評価が高いかなと思ってたんですけど、真逆だったのが驚きです。
まあ、意見の違いが面白かったですね、聞いてて。
今日は2020年1月に見た映画の反省会をしたいと思います。スカイプ収録です。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん、90点です。
うよちいたさん、100点です。
おー、つむぎ95点です。
おー、
みんな高いですね。
僕100点でもいいんですけど、ただ、うん、好きな女優さんの待つのが悲しいんで。
あ
なるほど、
それしなくてもよかったんじゃねっていう、ちょっとショックやったね。そうなると思わんかったから。
あれは意外な展開でたしね。あの年代のああいうのってよく今の写真、報道写真とか記録写真とか、うん、まあ映画なんかもそうなんですけど、よく見てたじゃないですか、見るじゃないですか。
はい。
戦いの中でお互いが監視し合って裏切るか裏切られないか、うん、こいつがもしかしたらスパイじゃないんかとかっていう、そのギリギリのとこ、本当に生きるか死ぬかの戦いをやってた時代だから、死んでしまうのも、まあ、ありっちゃありかなっていうところはありましたよ。
現実というか、実際リアルに考えたら、ああなってもおかしくはないよねっていう。
うん。
うん、でもまあ、描写はいいですよね。足だけしか映さないっていう描写は良かったと思います。
そう、結構伏線がありましたよね、あそこに至るまでの。
そう。
ちっちゃい主人公とお母さんが出てきて、そのお母さんがちょっと最終的には、まあ、悲惨な結果になってしまうんですけど、お母さんすごく綺麗な人が、あの女優さんがされてるんですけど、ところどころでものすごく靴だけ映してたんですよ。
はい、
そう、男の子と靴っていう風にしか映さないところがあって、どうしてだろうってすごい思ってたんですよ。多分プールサイドのところと、あとなんか土手みたいなところを歩くところで、確かお母さんの靴だけが印象的に映されるところがあって、はい、あ、お母さんはこういうのを履くんだなっていう風な伏線があって、最終的にお母さんがこう足元だけ見せて、あ、このお母さんが悲惨な目にあったんだっていうのを観客に分からせる伏線だったんだなっていうのがすごいなって思ったんですよ、見た時。
はい、その通り。
なんかすごく靴を印象的に残させるのは最後のそれのためだったのかみたいな、ね、あの監督すごいなって思って見てました。監督がこう劇中役者としても出てたりするんですけど、その演技も私すごい好きで、あの監督演じるイマジナリーおじさんが超上手だったなって思いました。
まさかあの役で出るとは思わないよね。
エンドクレジット見てってなりましたけどね。あのなんか窓から吹っ飛ばされたりとか、あと割と初期のシーンで、あの少年が、男の子がなんかあの手榴弾みたいなのをこうめちゃめちゃこうぶん回してこう投げるところがあるじゃないですか、はい、あの横のところでこうめっちゃ動きながらこう並走してってるのがすごい面白くて、映画館でちょっと笑っちゃった覚えがあります。
話自体はすごくこう、うん、ストーリー自体は単純なんですよね。お母さんと二人暮らしの子供が最初は本当の子供だったけど、それがだんだんちょっとしたきっかけでちょっと大人になって、青年になる一歩手前、少年から子供から少年になるぐらいかなのまでのその短い時間のあのを描いてて、女の子に会うじゃないですか。ちょっと年上の女の子に、しかも脅されながら落とされながらその部屋に隠れてた女の子、それも偶然見つけるし、女の子との現実、
うん、
現実世界の厳しさみたいなのも 話しながら、お母さんに守られてる家庭の中の温かい家庭の幸せなところも描いたりして、それがだんだんだんだん、あれ？これなんか雲行き怪しくない？怪しくないってこう、怖い世界にだんだんなって、うん、で、本人は全然気づいてないんですよね。最初はその、僕のヒーローなんだよっていう、自分の中の会話をしていくうちに、だんだんだんだんヒーローが言ってることが、なんかずれてきてるっていうのが、こう、綺麗な景色がこう、ほころびていくんですよ。だんだんだんだん描いているのが。それがね、うん、すっごく悲しくて。
うん、
で、さっきのその靴のシーンもそうなんですけど、大尉がいたじゃないですか。あの人が学校の先生としてやってくるじゃないですか。もう全然やる気ないんですよね。
うん。
まるっきりやる気がないんだけど、お母さんに頭が上がらない。
うんうんうん。
理由はわかんないんですよ。
うん。
理由はわかんないんだけど、お母さんに頭が上がらずに、お母さんのことが好きだったんでしょうね。だからその子も好きで、最後の最後に、かばってくれたんだと思うんですよ。
うんうんうん。
もうね、今それ思い出しただけでちょっと涙ちょちょ切れそうなんだけど、
うんうん、
最後のそのシーンっていうのがね、昔、その時代の、その年代の、この時代のってこんなんだったんだな、今だったら考えられないなって思いながら、
うん。
うん。見てました。はい。
あの方は、お母さんの、まあ、お友達として最初出てたような感じだったんですけど、すごくいい役でしたね。最終的にこう、ちょっと戦争の方で自分の方の旗色が悪くなってきて、負けてしまったっていうところで、捕虜としてこう、捕まっていくところで、うん、あの、ちっちゃい男の子も味方に攻撃されないようにって言って、自分たちのチームの、まあ、お洋服を着てたから、一緒にこう、捕まえられちゃって、今からこう、悲惨な目に遭わされるっていうところで、その隊員の人が、こいつは関係ねえって、つまみ出せって言って、かばってくれたっていうところですよね。
そうそうそう、
あの、うん、あれ、私も映画館であそこ号泣してましたね。最後の最後に、その、男の子が、その人に乱暴しないで、やめてってこうやって泣きながらこう、話されていくんですけどね。うん、そこすごいなんかこう、なんだろうな、大人が子供を守るっていう自然なところをちゃんと書いてくれてたっていうのもすごく良かったし、本当になんか泣けましたね、あそこ。確かに今思い出してもちょっと泣きそうになるいいシーンだなって思いました。ね、お前のことは大丈夫だ、安心しろって、お母さん、あ、お母さんはその時はあれだったんですけど、
うんうん、
お母さんのことは、まあ、どうにもしてあげられなかったから、せめてその子のことだけはちょっと助けたいとかっていうのが、うん、あの方にはあったのかなっていうふうに思いますけどね。あそこ本当に良かったですね。
子供一人で生きていけるもんだろうかっていうのはね、見てる途中で思ったんですよ。あの、お母さんが亡くなってから。もうゴミあさりもしてたし、
うんうんうん、
あの周りのその路地を歩いて食べ物を多分探して、うん、あれ2人、しかもあれ2人分探してたんですよね。
そうそうそう、女の子の分も探さないといけないですもんね、うんうん、
で女の子にはそのお母さんが死んだっていうのも多分確か話しなかったと思うし、
うん、
で女の子とのその現実の同じ子をその何勇気づけるため、
うん、
勇気づけるためにその嘘のお話を、
うんうん、
手紙だよって、でもどう見ても絶対嘘だよねってわかるんだけど、
うん、
女の子はその子の優しさを思いながらうんふんって聞いて、で最後はまあネタバラシはしてたけど、その女の子も優しいし男の子も優しいし、お母さんも子供を守るためにっていう優しさもあるし、で、隊員も最後子供を守る優しさもあるし、悲惨なその戦争の時代の、しかもそのど真ん中、
うん、
戦いのど真ん中の、あの一風景なんだけど、人の優しさで結局世界はこう成り立ってんだよっていうのを描いてくれてって、戦争っていうのがだんだん旗色が悪くなってるんだよっていうのを表してくれてたのが、主人公の男の子の友達の子。
ああ、うんうんうん。
メガネの子。登場するたびに、
うん、
あの、膝が破けてたり、 うん、襟元がちょっとベロンとなってたり、袖口のボタンが飛んでたり、
うんうん、
でだんだんボロボロになっていって、最後、髪。うん、
髪は飛んでました
、ね。で、あの子だけがこう何人かな、出てくるシーンが、その子供たちだけのその世界っていうか、うん、あの子が出てくるとね、それまで、うわぁ、悲惨だなぁとかって思うっていうのが、あの子が出るシーンだけがね、ほっとしたんで、ちょっと助かった
。確かに。白いシャツみたいなのとタイトなスカート着てて、うん、ブロンドだった女性がいたと思うんですけど。
秘書官でしょ？
あ、そうです、そうです、
うん。
その人がこう、最後の最後の方には、子供たちに、ごめんなさい、ちょっとうろ覚えなんですけど、武器か爆弾を持たせて、
はいはい、
なんかピストル一丁もすらもなかったようなふうに思うんですけど、はい、もう本当に戦況が悪くなってきて、もうこういうちっちゃい子供たちに武器を持たせて、ほらあそこのなんとかなんとかを殺してきなさいみたいな感じでどんどん送り出していくシーンがあったんですけど、うんうんうん、もう小さい男の子から見た戦争っていうのはそういうふうなもので、もう本当に戦況が悪くなってきたらそういう子たちでもこう行かざるを得ないっていうような、なんかあ、すごい残酷だなっていうのと、まあそれは別に人ごとの話じゃなくて、いつ何時どこの世界でもどこの国でもそういう風になり得るんだなっていう風にこう思いながら見てて、あそこもちょっと号泣してましたね。こんなちっちゃい子たちがそんな武器でみたいな。だって送り出されたところで絶対にこう、あの何の手柄もあげられないままこう死んでしまうのがもう分かってるのに、そういう子たちを生かさないといけないっていうのが、もうなんかこうリアルだなって思いながら見てました、ね、
うんうんうん、ヨーロッパのその当時の今回のその主役たちがいた国の背景とか、その時代のその世相みたいなのもあると思うけど、それをよく知ってたらもうちょっと楽しめたっていう言い方はちょっと語弊があるかもしれないけど、もうちょっと楽しめたんじゃないかなってってちょっと思います、
うん
うん、オープニングまさかあの曲使うとは思いませんでしたあの当時の熱狂具合とオープニングのテーマ曲を書いた人たちの熱狂具合が多分イコールなんでしょうね、
うん、
曲の使い方、映像の使い方っていうのはすごくよかったです。最初聞いた時に、うん、え、なんでこの曲使うのって思ったんだけど、
うんうん、
でもそういうことねって思って、
うん、
あ、だからこの曲を使ったんだ。監督さんがやってた役、
うんうん、
と会話してる子供、
うんうん、
これ結局彼の妄想ですよね。
イマジナリーおじさん、
うん、だから彼の持っている想像力の中でしか結論を全部出してないんですよ。
うんうん、
これはどうしようかどうしようかって、こうしない方がいいぞこうした方がいいぞって言うんだけど、それはあくまでもその、うん、あの小さい子が知っている世界だけで判断してるから、だんだんおかしなことになっていっていくんですよ、
うん
うん、あれはね、まあしょうがないんかなあれはね、うん、うん、
その小さい男の子の中の限界みたいなのがそのおじさんに現れてるってことですよね。
そうそうそう、う
ん、
それがある時突然現実を知って自分以外の世界があるんだっていうのが分かった途端に彼にキッコしたわけですよ。
うん、そうですね、うんうん、イマジナリーおじさんとの決別っていうのは確かにありましたね。
ありましたね、はい、
うん、でもあの男の子が本当になんか、え、こんなにちっちゃい男の子でもこんなにイマジナリーおじさんの言う通りにするのかとか、まあ要は今隊長さんが言ってたように、イマジナリーおじさんが言ってることはイコールあの男の子が考えてることとか、得た知識っていうのがそのイマジナリーおじさんが喋ってる内容になるから、こんなちっちゃい子がそんなこと言うんだとか、そんな風に人に対して思うんだとか、結構なんでしょうね、人に対しての差別っていうのを男の子が差別意識をものすごく持ってたので、そんなこと思うんだなって思ってたんですけど、そういう風にこう、教育をされて、当時そういう風に育てられた人たちっていうのがたくさんいたよっていうことを描いてるんだろうなっていうのは思ってました。うん、で、まあ、そういう風に言われてはいるけど、 本当にそうかなって言って、女の子と会って自分の考えがちょっとずつ変わっていって、うん、まあ、自分の目で本当に見たこと、本当はその女の子と男の子はちょっと立場的なものが全然違ったので、最初は女の子のことものすごく嫌ってたんですけど、女の子と話をしていくうちに、あ、この子のことが好きだなっていうふうに思うようになって、女の子に対して、まあ、結構差別的なところは残ってるけど優しくなったりっていうふうに変わっていくんですよね。まあ、もともとそういうふうにこう差別に意識っていうものを教育的に教えられてたとしても、こう自分の目で見るっていうことで自分の意識が変わって、イマジナリーおじさんと決別できたんじゃないかなっていうふうには見てて思いましたね。
うん、
私が5点マイナスだったのは、お母さんが殺された時点で多分男の子も生きていられないだろうなって思ったから、ちょっとそこだけ5点マイナスになりました。
うん、そこはね、俺、まあ、勝手に考えたんだけど、
うん、
ホタルの墓かなと思って。うん、あの二人も、まあ、結果、最終的には死んじゃったけど、
うんうん、
あの物語で行くと、多分、5日から10日、1週間ぐらいの話やと思うんですよ。お母さんが亡くなってから。
うんうん、
それぐらいだったら、生き残れるんじゃないかな、と、自分なりに勝手に解釈してるんですよ。
うん。うん、お母さん役の方がお父さんが全然出てこなかったから、お父さんとお母さんの役を目に見えてやる場面があるんですよ。暖炉の炭をほっぺたとか口周りに塗って、お父さんが着てたジャケットを着るっていうところ、うんうんうん、はいはい、でお父さんとしての、まあ、あの演じてるのはそのお母さん役の女優さん一人がお父さんとお母さんをこう使い分けて息子の前で演じるっていうシーンがすごく印象に残ってて、お父さんは息子のことを怒る。だけど最終的にお母さんが出てきて息子のことを怒鳴ってしまう、悪いと思ってるみたいな形で、こう息子に対してお母さんはいつでもこう母親としてあの温かくこう支援をするっていうこともあるし、でもお母さん自体もすごくお父さん、まあ、旦那さんっていうか自分のパートナーがいない中で、しかも戦争っていう大変な状況の中、あのうちに女の子をかくまってたりとか、多感な時期の息子のことを見ないといけないっていう混乱とか、なんだろう、どうしたらいいかわからないっていうのの表れとかっていうのを、あそこの場面ですごく描いてるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。で、自分の中でそのいない父親の役割をお母さんがしてあげるっていうことと、もともとのお母さんとしての役割を息子にしてあげるっていうことで、この人はすごいお母さんだなっていう風な印象が残ったんですよ。こんな人はなかなかいないなっていう風に思ったので、あの暖炉のシーン、暖炉の前でお父さん役とお母さん役をお母さんがするっていうのはすごく印象に残ってますね。
最後にさ、女の子がツイストを踊ってっていうシーンがあるって言ったじゃないですか。息子はお母さんとその前にダンスを踊ってるんですよ。
うん、
で、そこで初めて母親がそのダンスを教えてくれたから、最後その女の子と男の子が2人でこうダンスを、あそこで初めてお母さんがダンスを教えてくれたことによって、ラストのシーンで女の子と同じようにダンスを踊ることができた。だからいろんなそのお母さんとのエピソードっていうのは最後のあのシーンとかに全部ね、あの靴ひももそう、ダンスもそう、あそこのシーンに全部回収してくれてるって、綺麗な終わり方をしている映画。
うん、靴ひもを結べるっていうのがなんか印象に残りましたね。
靴ひものシーンなんですけどね、
うんうん、
やっぱ前振り床があって、うん、最初は全然自分で靴ひもが結べないから、
うん、
お母さんに靴ひもをこう結んでもらってたじゃないですか。
うんうんうん、
で自分もこう練習して、こう、結ぼうとするけど、こう、うまく結べない。力が入らない。指をどういうふうに力入れたら、きちんと結べるかが、自分でもよくわからない。
うん、
でも、お母さんが亡くなって、靴のアップシーンになった時、あれ、あの時間、一瞬俺、事態が飲み込めてなかったんですよ、俺の中で。
うんうんうん、
なんで、この死体は、お母さんの靴履いてるのっていう、そっちの方やったんですよ。
あ、なるほど。取ったのみたいな。
あれ、なんでお母さんの靴履いてた人が ここにぶら下がってるのって思ってて、
うんうん、
で男の子がそれに気がついて抱きつくんですよね、うんうん、でそのシーンで初めてあこれお母さんの靴じゃなくてお母さんなんだって思って、
うんうんうん、
でその時に初めて彼がお母さんの靴をの紐がほどけてたんで結んでくれるんですよ、
うん、
その時にでも、うん、その時はねきちんと結べてないんですよ。
結べないままお母さんの足ガシッて抱きしめて泣いてましたね、
うん、結び目がねものすごくゆるゆるなんですよ、
うん、
このままだったら3歩歩いたらほどけてしまうっていう、
うんうん、
だからまだ完全に独り立ちはしてない、
うん、
結べてないんです。でも、うん、あの一人で生きていくことになってその女の子の食料を調達とかいろんな調達とかいろんなことをこう やっていくうちに、まあ、一人前になってっていうんかな外に出るじゃないですか女の子と二人で、
うん、
その時に女の子の靴紐がほどけてるからって言ってキュッと縛ってあげるんです。その時にはキュッと縛ってるんですよ。あそこで初めて男の子が少年になったんじゃないかなと、
うん、
前半のちょっとしたシーンの回収がもう最後まできちんとされてるっていう、
うんうん、
素晴らしい映画です。
素晴らしい、本当に素晴らしかった、うん、
素晴らしい
その言い方かっこ棒になっとるで。
それでは皆さんさようなら。